じゃあですね、後編ということでいきたいと思いますけども、さっきまあ入院してるって、入院した時どうとかいう話出たんですけど、もつこさん入院したことあるんですか？
ありますね、はいはいはい、ですね、思い出しますと小学校4年生の時に、はい、盲腸をこじらせて腹膜炎になって、はいはい、2ヶ月間入院したことあるんですよ。
それはね、あれ腹膜炎って言ったらすごいやばいですよ。
かなりやばいですよ、はい、だからお腹に結構大きな傷があります、はい、でそれは死ぬか生きるかの手術でした、は
い、ですよね、はい、細かいやつはそうですよ。何年生の時？
小学校4年生。
4年生、4年生では結構鮮明に覚えてます、は
い、覚えてます。その手術の時の様子とか、自分が目が覚めた時とか、それから当時は家政婦さんだったんですけども、
はいはい
はい、家政婦さんが、ずっと付き添ってくれたということ、その方の名前も今思い出しました。松本さん
っていうか、ちょっと待ってください、家政婦さん雇ってたんですか？家で。
家でっていうか、家でじゃないですよ、病院で。
ああ、びっくりした。お手伝いさんみたいにいたのかな。
いやいや、違います、違います。ね、結構
わかります、
まだ小学校4年生で、多分、親心としては聞いてみたことないですけども、はいはい、やっぱり寂しがらせないであって、そういうことと、まあ、多分、重病であったということで、まあ、目が多分離せない状態だったんじゃないですか。
ね、今はちょっと変わってきてるんですけど、昔はそういう職業の人がいっぱいいたんですよ、はい、病院で入院してる人の世話を、してくれる、家政婦さんって言いましたっけ。
そう
ですね、そうそういうような方が、はい、いたんですよ。今はそれを看護師さんがいるのに、そういう人がいるのがおかしいっていう形になって、全部看護師さんがそういう役割を担うっていうような形になってるんですけどね。
ああ、そうですか。
はい。で、でも、小学校4年ぐらいだと、やっぱりお母さんがついてる人が多いですね。
はい。弟がいましたから。
あ、なるほどね。は
い、
うん。
だから、やっぱり、ずっと見てくれる人っていうのが、親は必要だと感じたからじゃないでしょうか。
うんうん、そうなんですよ、
ね。それは考えたことないですけど、はいはい、家政婦さんがいるのが当たり前ではなかったのかな、じゃあ。
うん。でも、いや、何年前っつったら、いやそれは置いときましょうか。
それは企業秘密なんですよ。
わかりました。でも、その、今、ね、子供さんの話出たから、あれですけども、一番ね、やっぱり子供さんが入院して問題になるのが、あんまり表面化しないんですけども、その、子供さんが入院して、親御さんがそこにつきますよね。そうすると、兄弟がね、やっぱり、この、なんていうんですか、孤独を味わってですね、寂しく、すごく寂しくて、気分がね、こう、すごい落ち込んでたりするので、そこの、どうフォローするかっていうね、はい、そこがね、すごいやっぱ話題になったりしますね。
ああ、そうですか、うん。ついついやっぱりその入院している、子供の方に、親も、みんなが集中しますよね、はいはい、ね、注意が。
そうそうそう。
そうすると、こう、やや、おろそかになるっていうか。そうそうそう、ご飯のことも、うん、いろんなことが、うん、やっぱりそういうことってあるかもしれませんね、
う
ん、それに付随して起こるいろんなことが、
そうそうそう、
はい、
だからね、それをどうケアするかっていうのはね。
ああ、そうか、うん、ここですでに医療問題が一個出てきました、
はいはいはいはい、あ、まだあるんですか。もっと、あ、今はフリーでまだすごい大きなことがあるんですね。
はい、
はいはいはい、
そして、はい、そうですね、あと、まあ、出産、
ああ、
っていうのもありますよね。
なるほど、なるほど。
言いたくないですけど。はい、はい。それからですね、はい、そうですね、このラジオカフェが開局する1年くらい前に、入院しましたね、2週間。子宮筋腫。
はい、ああ、はい、はい、はい。じゃあ、手術。
そうなんです、うん、はい、子宮を摘出するという、うん、そういう手術を行いました。
なるほどね。
これは年末年始でした。
忙しい時。忙しい時でもない
か、まあ、ただこう家庭の主婦はいなければならないっていう、うん、そういう時期で、
うん、
非常にこの家のことが気になるというそういう時期ですよね、
はいはいはいはい、
はい、
で入院したと。
そうなんです。
なるほどね。はい、でその中でなんかこうありますか、看護師さんに言いたいこととか。
看護師さんに言いたいことやっぱりですね、はいはいはい、例えば注射一つとっても、
はいはいはい、
結構技術のレベルに差がありますよね。
うん、ああ、はい、ちょっと見せてください。
嫌です。
血管見せてください。
血管太いんです。
ほんなら
もう、ね、すごく注射どうぞもう100本ぐらいできるっていう、はいはい、そういう血管なんですけども、
はいはい、
それでもやっぱりうまい下手ってありますよね。うん、
ありますあります。
はい、まあまあそんなことは些細なこと
です、ね。いやでもね、結構来てるんでしょ。
結構。いえいえ。それとですね、はいはい、やっぱり病院っていうのは、はいはい、やっぱり楽しみの少なくて、病院で楽しむってことは、うん、まあ、ありえないかもしれないんですけども、うん、やっぱり入院して一番感じることは、うん、もう時間が経つのが遅い。
はい、
で、楽しいことはない。
うん、
そうすると、楽しみなのは、はい、家族がいつ来てくれるか、
うん、
そして悲しいかな、朝ごはんいつかな、
はい、
晩ごはん早く来てくれないかな、今日は何だろうっていう、もうそういうことにこう注意が集中しちゃうって、それがやっぱり入院なんだなと、うん、まだ美味しく食べれるっていう時はいいんですけども、うんうん、はい。
実感しましたか。
そうですね。
なるほどね。
そういう中でやっぱり看護師さんって非常に大切な人ですよね。
うん、ありがとうございます、うまく締めていただいて。で、今こう入院してると時間経つの遅いとかって話出たじゃないですか。でそこでですよ、そこで僕はいつも言ってるんですよ、病院の中でラジオしましょうと。
え、
そういう患者さんっていうのはね、結構時間持て余しますよね。やっぱり
時間が経たない。
経たないね。
はい。
うん。だから、その、なんて言うんですか、その、経たない時間を、こう、快適な入院生活って言ったら、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、うん、まあ、その入院生活の一つの、なんて言うんですかね、入院生活が一つ、ただつまらない、苦しいだけのもんじゃなくて、そこで何かこう、発見したりとか、が、時間が経つのも忘れるぐらいのラジオ番組、病院オリジナルの独自の、看護師さんが出たりですけど、主治医が出てたりとか、そういうねラジオ番組を作ってねやっていきたいなとかって思うんですけどね、病院ラジオ。
ええ、
うん、
それなかなか素晴らしい提案だと思うんですけれども、つい最近のことで言いますと、うん、私と割合年の近
い
親戚の女性が、
はい、
がんで亡くなったんです、
はいはいはい、
でその亡くなる2週間くらい前に何度かこう、まあ、お見舞い行ってるんですけども、
はい、
2週間くらい前にお見舞いに行った時に、
うん、
まあ、帰る時に気がついたのが枕元にラジオがあったんですよ、
はい、なるほど。
で普段私たちはいろんな放送をしているわけなんですが、
うん、
でこのラジオカフェの放送が、うん、まあ車で聞いておられたり家庭で聞いておられたり仕事をしながら聞いておられたりというそういうイメージは、
うん、
まあ常々持っていたんですけども、うん、あ、こうやって入院してる人が聞いてくれてるんだ、うん、聞いてくれてるかもしれないっていうことを改めて忘れてたんです私、
ね、
思い出したっていうか非常に大切なことを気づかされたんです、
う
ん、
なるほどね、はい、あれですよ、ハローラジオカフェを聞きながら、亡くなっていく人もいるかもしれないという。
いやいやいやいやいやいや、
うん、そういうことを気づいたわけです。
まあそういうこともなきにしもあらずと、それは否定できないですよね。
なるほどね。
はい。
それ、そういう場面を見たとか。
そうなんです。
なるほどね。
だから、鎌田さんがおっしゃる、その院内ラジオ。
はい。はい、
その方は、私が、お見舞いあんまり長時間にわたったらしんどいだろうと思って、
はいはいはい、
もう帰るって言ったのに、
はい、
晩ご飯の時間だからもう帰るねって、
はいはいは
い、いや一緒に構わへんからいときって、
うん、
でやっぱり寂しかったんだなっていうふうに思うんですよ、
はいはいはい、
だからその院内ラジオって、
はい、
もし本当に実現したら非常に喜ばれる、はい、力になるもんになるんじゃないでしょうか。
なるほどね、
はい、
改めて自信を持ちました。
そうですか、
はい、
よかった。
じゃあ、ありがとうございます今日は。
はい、
はい。